ペテンナイト。コペテンナイト第4シーズンタイタン。今回は第4回目ということになります。
はい。
はい。じゃあ今日はタイタン大気の延直構造。あ、かわいい。
うん、
ということで、はい、タイタンの大気の延直構造、縦に見た時の話だね。
地球、地表から宇宙までどういう風な温度構造になっているのかっていう話をしていきたいんだけれども、
うん、
地球は M で、はい、火星と金星は C だったけど、うん、ね、私ね、まだタイタンの大気の延直構造がどう例えたらいいかあんまり分かんない。
よし、じゃあ今日喋りながら考えよう。
そうしよう。いつもの通り地表から見ていきますね。
いきましょう。
あ、そもそも、タイタンって重力が小さかったよね、うん、7分の1。
あー、そうだったか、う
ん、地球の7分の1の重力なので、はい、大気がね 1.5 気圧あるから、よりこう高いところまで大気が広がってるんだよね。その重力にあんまり強く束縛されてないから、ちょっと宇宙にもっと宇宙に近いところまで、宇宙に近いところまでっていうか、
地表から空気の層が
遠いところまで存在できるっていうんで、
はいはいはい、
だいたい 1400km とか 1500km ぐらいまで大気が広がってる状態になります。
はい、
地球だと、100km ぐらいで宇宙だったかな、 100km ぐらいで宇宙だったから。
そうなんだ、すごい、全然違うね。
そうそうそう、そうだからだいぶ上まで広がっているんですけれども、じゃあ地表から見ていきますね、うんうん、地表がまずマイナス179°C で、
はい、
そこから高層、より高い方に行くにつれて気温が下がっていきます。
下がっていきます、
うん、地球と一緒だね、うんうんうん、高いところの
さらに下がっていくんだね。
そう、
へー、
下がっていって 50km ぐらいまで下がり続けます、
はい、お
ー、 50km、 高度 50km でマイナス 203°C になるので
寒いな、うん、はい、
マイナス 203°C で、そこまでが大流圏、
うん、大流圏、うん、はい、
でその次
下がってくのね、
マイナス 203°C から今度は大気の温度が高いところに行くほど上がります。
お、
しかも結構上がります。
結構上がるんですね。何度？そう、
今 50km のところにいるんだけど、400km まで上がり続けて、最終的にマイナス 78°C になります。
でもまだマイナスだね。
ねえ、マイナスだね。
マイナスなのね、うん、はい、まあでも結構上がったね。
そう、
だって地表がマイナス179°だったのに、それに比べたら100°上がってるもんね。
そうで、はいはい、上がりました。その次、成層圏、50km から 400km ぐらいまでが成層圏ね、
うんうん、
高いところほど温度が上がると。
で、上がる成層圏、
その上、
はい、
マイナス 78°から今度は下がります。高いところほど温度が下がって、
下がる、うんうん、もう一回下がるのね、うん、はい、
800km ぐらいまで下がり続けてマイナス 133°C になる、うん、
マイナス 133°C、うん、はい、まあ地表よりはまだあったかいか。
そうだね、地表よりあったかいところぐらいになって、うん、その上、中間圏の上は熱圏と電離圏があるんだけど、電離圏っていうのは、うん、宇宙に近いところになって分子とか原子が電離した状態になるんだけど、うん、そういった領域があって、でそこまで、まあ、だいたいその143°ぐらい、マイナス133°からマイナス123°ぐらいまで、その10°ぐらいの幅でどんどん上がっていく、そこら辺の範囲に収まって宇宙まで到達するという感じの延直構造に なってますね。
とまず地表から50キロまでが下がって、うん、50から400キロでバーンと上がって、うん、この時が一番温度高いんだね。
そうだね。
そこから800キロくらいまで下がって、うん、でその後はまあ大体トントンっていう、
大体同じぐらいで、
じゃあいつも通りのあのグラフを皆さん頭にご用意ください、はい、第4シーズンからの方はまず縦軸に
高度、
地表からの、そうですね、高さを、横軸に温度を、
うん、
取っていただきまして、
はい、
右に行くほど暑い、左ほどゼロ、縦軸に近いほど温度が低い、
はい、そんな状況、
グラフをご用意いただけましたでしょうか。
はい、大丈夫でしょうか。
はい、じゃあ下から書いていきましょう、
うん、
はい、
50キロまで、0から50キロまで下がると、だから左上
に向かって
斜めに上がっていって、その次、
はい、
高度400キロメートルまで右上に上がっていって、
はい、
で結構上がるね、上がっていって
結構上がるね、
でマイナス78度 C になったところで、次は400キロメートルから800キロメートルまで、次は、高いところほど温度が下がっていくので左上にまた登っていって、これは、
はい、
うん、登っていって、
でもこれ一番最初の出発点よりは暖かいということで、
う
ん、
そう、右側にあるということで、
は
い、
右側に、はい、取っていただいて、
でその後宇宙までだいたいこうまっすぐ上がっていくと、
まっすぐ上に、はい、
そういう感じになっております。
確かにこれは何とも表現しがたい形をしていますね、
うん、M じゃないしね、
なんだろう、 N でもな、違うな、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、これ
難しいね。
確かにこれ名前つけにくいの分かるわ、
うん、難しい、
あ、うん、いや、ルートかなって思ったんだよ。
いや、私も思ったルートかな思った、
やっぱり、うん、ルートかなとは思ったんだけど、ちょっと違うね、
ちょっと違うね、
ね、
まあ、でもルートが一番近いかもね、
ね、でもルートのもう一回下がるもんね、ルートのあとなんていうのちょん下がって上がってもう一回下がんなきゃいけないから、
うん、
微妙だね、
下がって上がって下がる、
しかも左右逆、
あ、私地表から見てルートもワンチャンありえるかなと思った。
私最初の対流圏の下がるところも含めてルートにしてた。
いや、私も地表から最初のルートの、右上に
チョンがあって
下がって、うん、上がってまっすぐ、
うん、まっすぐ、
だからルートには近いかもしれない。すごい、
あー、まあ、そっか、
なんかすごい、あの、言ってることが伝わってない感じがあるんですけど、
はい、
縦軸高度、横軸温度のグラフを右側から見てルートなんじゃないかっていう話をしてます
はい、あの、顔を左に傾けて90度傾けていただいて
そう、おでグラフを見るとルートっぽいかなっていう、う
ん、かなっていう、
うん、
ちょだいぶ癖の強いルートだね
本当よ、うん、その
しさ、うん、私ルートの書き方なんだけどさ、
うん、
あの斜め上に上げる前にさ、誠山一個書く、
斜め上に上げて、
私左上から右下へのチョンしてもう上に上げちゃってるんだけど、
あ、こうかこうかってこと？
そう、こうっていうのはあれなんだけどあの 山一個書いて、
うん、
あの
山
やる書くか、
山谷山まっすぐって感じ。山谷山
まっすぐ、山谷山まっすぐ、うん、あ、そうやって書くんだね、うん、私谷山まっすぐだった。
うん、
なるほど、確かに。じゃあ誠の言うルートとはぴったりだわ、
うん、
にぴったりだわ。忍者構造
似てる。
そうだね、
はいはいはい
はい。癖強めの誠のルート、
うん、
っていう結論が出ましたね。
山谷山まっすぐね。
谷山まっすぐ、
うん、
へえ。
で、ここで気になるのが、
うん、
成層圏があるのは 何のせいなのかっていう、うんうん、そう、地球だったら成層圏があるのはオゾンのせいじゃん、うん
うん、上に行くにつれて温度が上がるのは何のせいなのかってことね。
そう、
はいはい。
基本的にはその地表からの熱が大気に伝わって温まるから、うんうん、地表が一番大きい熱源としてあって、うん、熱源っていうのはあったかい、うん、まあ回路みたいなものがあって、うんうん、成層圏にも回路が浮かんでるってことよ。
はいはいはいはい、回路が浮かんでる、それに近づくほど暖かい、
うん、
はい。
で
回路浮かんでる、シュールだわ。はい。
でその回路が何なのかっていうと、
何なのか、うん、うんうん、
タイタンの場合はヘイズと言われる、有機物の分子が、
うん、ヘイズ、
うん、
初めて聞いた。ヘイズ、
もやって言われたりするんだけど、
うん、
ヘイズという、高分子のエアロゾルってわかる？
エアロゾル、
うん、
エアロゾル何だったっけ。
エアロゾルってうん、それも高分子化合物なんだけど、
うん、
エアロゾルは
空気、気体に、
うん、
こちっちゃい、固体だっけ。
そうそうそ う, そ う, そ う, 違うか、
固体
が浮遊してる、
うんうんうん、
気体中に浮遊してる粒子のことをエアロゾルって言って、
エアロゾルっていうか、うん、はいはいはい。
だから雲も一種のエアロゾルなんだけど、
うん、
それの有機物バージョンみたいな感じだね。
へえ。
それが
これはヘイズ、
うん、
さっ前回前々回に言ってた、うん、メタンが元になってできてる有機物っていう理解？
メタンとか窒素とかが元になってできてる物質だね、分子。
OK。それがすごくあったかいんだ。
それがあったかいというか、それが太陽の熱を吸収して温められる、うんうん、だから温室効果の役割を持ってるってことだね。
うん、なるほど。そこだけ、そこの層、それができてる層が温度が高いから、 それに近づくほど温度が上がるんだね。うんうんうん、
そういうことだね。
はいはい。
でだからヘイズって成層圏で、そう、成層圏から下を温める役割を持ってるんだけど、そう、成層圏近くを温める役割を持ってるんだけど、うん、地表は逆に冷却する役割を持っているらしくって。
ほう。
そう、これはなぜだかよくわからないんですが、
うんうん、
成層圏は温めて地表は冷却するという役割なので、火星や金星における CO2 と全く逆の役割だねっていう話です。火星や金星における CO2 は、
うん
うん、地表近くを温室効果で温めるんだけど、上に行くにつれて、うんうんうん、その中間圏ぐらいで冷却効果を発揮して大気を冷たくするっていう
役
割があるんだけど、
そうだったね、
ヘイズは、
エネルギー放出しても誰も受け取ってくれないから、どんどん上に行くにつれて冷めちゃうっていう。
そうそうそうそう、
やったね。
そう。
ああ、あったあったあった。はいはいはい。
それがあったんだけど、ヘイズは逆に地表を冷まして、ねうん、成層圏を温めると。成層圏中間圏ぐらいを温めるという役割があります。
なるほど。
で、
逆の意味が分かった。うん、はいはい。
で、エアロゾルは、
うん、
ヘイズはエアロゾルなので、タイタンのメタンの雲の核になる役割も持ってる、うん、そんなヘイズがあります。
はい、はい、なんとなく飲み込めてるかな。はい、
うん、でタイタンでそのすごく生命の話出てくるけど、
うんうんうん、
タイタンの生命の研究として、一番こう研究されているのがヘイズがどんな風にできるのかっていう研究で、ヘイズの中にこう生命の源となる分子ができてるんじゃないかなっていう、そういう風にも考えられていますね。
へえ、うん、ヘイズの中にすごいちっちゃい微粒子でしょ。
そう、
そこに
ヘイズができる過程で生命の、うん、起源となるようなアミノ酸とか DNA、RNA の元となる分子ができてるんじゃないかなっていう。
へえ。
もう前段階の前段階なんだけど、生命体に行くまでは。
うんうんうん。とりあえず材料集め。
そう。っていう段階ですね。
で、ヘイズが熱源となって、成層圏では温度が上がると。
うん、
よし。かしこまりました。そこから温度が下がっていくのはもうヘイズより遠ざかっていく、宇宙に近づいていくからっていうことで、
そう、回路から離れれば離れるほど寒いから、
うんうん、
そういうことです、うんうん、
かしこまりました。
はい、
ヘイズか、初めて聞いた、
うん、オレンジ色なんだよタイタンのヘイズって。
ほう、え、じゃあタイタンは外から見るとオレンジ色に見えるの。
そうだね、オレンジ色のはずで、なんかタイタンで調べると緑色の画像が出てくるんだけど、
うん
うんうん、私はそれがなぜ緑色なのかわからない。
お前オレンジ色だろと、
うん、なぜ緑色のタイタンの画像が出てくるのか、それってやっぱりこう
なんだろう、あ、本当だ、タイタン緑色だわ、うん、こうカメラのこう何こうとかそういうので変わってくるのかな。
そうだね。
あ、
そ
のでもウィキペディアの画像はオレンジ色だね。
本当？
うん。
タイタンのその、まあ、例えば赤外線とかで見ているとすると、あ、そうだね。ウィキペディアに載ってるのは、うん、まあ、こんな色だね。タイタンのヘイズの色は。で、でもその緑色で表示されてるのは赤外線とかで調べたやつに着色してるのかもしれないし、
うんうん、
よくわかんないんだけど、なんで緑色なんだろうねっていう。メタンの色なのかな。いや違うよね、窒素の色でもないし。なんで緑色なのかはよくわからないので、わかった方がいらっしゃいましたら教えてください逆にね。
いや、タイタンのこのウィキペディア、
うん、
読んでてすごい、それも面白い、
うん、
こんな、そう、タイタンっていうものを知らないから、
うん、
タイタンっていうウィキペディアを見ることもないから、
うん、そうだよね
そうそうだね、え、そんな昔に発見されてるんだとか、
うん、
1655年にオランダ天文学者クリスティアン・ホイヘンスによって発見。どうやって発見したんだよお前って感じだけど
地球からもね望遠鏡とか、その天体望遠鏡みたいなやつで観測はされてるから、
うんうん、
そうやって発見したのじゃないかな。
頑張ったねホイヘンスか、
うん、あれホイヘンスの法則だってね。
え、何、知らない。
ホイヘンスの原理だった。ホイヘンスの原理
なんてやつ。
ホイヘンスの原理は、
うん、どんなやつ。
ホイヘンスの原理、ホイヘンス の原理、光が解説する原理
その、分からん、
光が伝わっていくときに、こう波面が小さい波面の集まりで大きい一つの波面になるみたいなそんな法則があって、ホイヘンスの原理で、まあ、検索してみてください。なんか説明しづらい、
すいません、はい、
うん、
かしこまりました。
光が解説する時の、そう、伝わっていく時の光の波面の、うん、法則です。
はい、ちょっと収録終わったら検索かけます。
はい、ということでね、シーズン、
はい、ということで
第4回は延長構造の話でしたけれども、
はい、延長構造の話でしたね。まあまあ強いて言うなら真の各ルートかなっていう感じですかね。延長構造がね。で、暖かくなる原因としてヘイズというものがあるということを押さえてきました。
はい、
では今日は第4回だったので、うん、次第5回、
第5回は、はい、
何の話に、
ヘイズを掘り下げようと思います。
おお、ヘイズを掘り下げると何が出てくるんですか？っていう話をするって言ってるんだよね。
そうそうそう、ヘイズが、ちょっと今日しちゃったんだけど、生命体にどう関わるのかっていうのと、うん、あとはどこでできるのかっていう話とか、あとは、
はいはい、
世界中でこのタイタンのヘイズの実験がされてるんだけど、どんな風にして研究されてるのかっていう話をしようと思います。
はい、では生命の謎ですね。
はい、そうです、
面白そう。じゃあ次第5回はヘイズについて掘り下げていきます。
はい、
はい、では今回も聞いてくださってありがとうございました。次回もお楽しみに。
番組の感想や私たち2人へのメッセージは、copetennight@gmail.com、 copetennight@gmail.com、 またはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。春の誠の一人喋りのポッドキャスト、ご飯のお供もチェックしてみてください。次回もお楽しみに。